はい、ということで、はい、ね、教えて都市伝説、うん、やっていただきましたけども、ね、はい、はい、
夢あるでしょ。
夢あるわ。
木に億万長者というか、うん、K 万長者っていうんですかこれ。
わかんない、聞いたことない。K の後に万つくのかな。
あ、そうか。
わかんないけど。
まあまあでもこういうこと
です。使ったことない桁数
がね。木にね、
うん、
夢ある。
夢あるね。
ね、
うん、ということで、まあ、うん、僕の番なんですけれども、はい、僕もね、ちょっとロマン、
うん、
輝くじゃないですけど、うん、ロマンの
いい、ね、
ちょっとロマンあるかなっていう話をしようかなと思って。うんうん、で、まあ、じゃあとりあえず、コーナータイトルを、
うん、
はい、
お願いします、
教えて都市伝説、はい、続いて看板コーナーを続けるわけですから、ね、はい、そうですね、うん、今回ちょっと話そうと思ってるのが、うん、まあ大パーツっていうのは、うん、まあね、
うん、
その時代に、うん、まあこんなものが、
うん、
そぐわないものっていうことで、うん、まあ
考えられない、
結構ね、クリスタルスカルとかいろいろあるんですけども、まあその中の一つに入るんではないかって言われている、うん、もので、
うん、
ボイニッチ手工というですね。
来ましたね。
はい。で、なぜちょっとこれをやるかっていうと、まあ。
こんな難しいもん手出すな。
正直、うん、これ1時間ぐらいかかるんじゃないかっていう、ちゃんとやったら。
ちゃ
んとやったら。うん、っていうことで、僕好きなんですけど、古文書とかそういうのも好きなんですけど、うん、ちょっとできそうにないから、うん、ずっと敬遠してたんですけど、うん、まあ、ちょっとツイッターの方に、これもまあ、
うん、
リクエストが来たので、
うんうん、いいじゃないですか。
まあ、ちょっとできる範囲で、
うん、
キュッとして、
はいはいはい、
説明したいなと思って。
僕に続いて。
は
い、
そうですね。
手もみで。
僕もファン増やしていかないといけないんで。
ね、
うん、SM の話でだいぶ聞かれたと思うんで、ここで
スクラム組んでファン増やしていきましょう。
そうですね。
スクラム組んでね、はいはい、
ガリガリ増やしていきましょう。
やっていきましょう。
ということで、まあボイニッチ手工とは、まあ、まず何ぞやっていうことなんですけども、うん、ね、これをまあ簡単に言うと、
うん、
まあ本なんですけども、うん、書かれている内容が、
うん、
まあ要は解読されていない。
ほうほう。
うん、これは何なのかっていうものなんですけれども、うん、まあ、このボイニッチっていう名前は、そもそもその、書いた人とかの名前ではなくて、
うん、違うんですね。
うん、これを発見した人の名前。あ、
まあ、星座とかと一緒。
そうそうそう。星
というか、星というか、水星とか。
で、まあ、そのボイニッチさんっていう、うん、古本屋みたいな人なんだけど、が、イタリアでね、1912年に発見したっていうのが。
うんうん、結構前ってことはもう100年近く解読されてないですか？
そうそうそう。
すげえな、それは。
で、でもまあまあ言っても、うん、1912年に発見したっていう、まあそんなに歴史ねえじゃんって思っちゃうけど、うん、これ自体は、
うん、
その本自体が羊の皮に、うん、まあだからそのノートの部分に、
うんうん、
が羊の皮でできていたりとかって、
ね、
そう、
うん、
で、まあ要するにその年代で言ったら1400年代初期のものじゃないかって言われてる、
う
ん、でそれはまあちゃんと放射性なんとか年代判定みたいなことをこう科学的にやってで出た数字だから、まあまあそこそこ信憑性はある、うんうん、まあ変わる可能性もあるんだけど、うんうん、だ要は相当昔に書かれた
600年前ですか。
そうだね、うん、1400年、まあそれぐらいって言われてる。で、まあ、なぜ読めないのかっていうところと、
う、ね、
うん、なんだけども、まあ、まず文字が、
うん、
まあ、今使われているその流れの文字ではないと、
はい、
だ例えばまあ昔だったらさ、そのラテン語とかさ、その国ごとに、
うん、
紐解いていくとここの文字に行き当たるみたいなのがあるんだけど、
うん、
このボイニッチには書かれてるのは、まあ、それに当てはまるものが今のところ一個も見当たってないっていう文字なの、うん、で、絵本みたいになってて、
うん、
すごいマイページごとにその、うん、植物みたいな絵が大体書かれていると。
図鑑ってことですか。じゃあ
図鑑、まあ、そうだ、一見すると図鑑みたいにも見える、
うん
うん、でこれがまた難しくて、その出てくる植物が、
うん、
まあ、今の現代世の中に属すものがないような種類の植物が書かれていると、
うん、
挿絵で、
うんうん、
じゃあね、ただのいたずらじゃねえかって思っちゃうじゃない、
うん、嘘じゃないって、
うん、ただのね、子供が書いたような落書きとも思えるんだけれども、うん、それがまあ要は、250ページぐらい、もうすごい緻密な計算のもと、うん、その文字も書かれていて、
で、あの 木とかのその絵もすっごい、うん、量書かれていると、
まあ、子供の遊びだったら 1,2 ページで飽きますもんね。そうそう、250あると信憑性が ね、
その1400年代の頃のものにこれだけ膨大な、
うん、
ね、情報量を込めたものを書く必要性があるのかと、
うん、
で何のために書いたかも全くわからないっていうことで、うん、まあ、ちょっとすごい不思議なものだなっていうことでもうずっと言われていて、うん、で結構その、後々わかることなんだけども、
うん、
まあ、調べていってそのものを調べた結果その法則性とかがちゃんとしてあって、
はいはい、
まあ、いわゆる暗号としてはまあまあ読めなくもないみたいなところまで
法則性があればね、そうそう、完全に読むことができるって言いますもんね、うん、
ただまあその名だたるねその研究者とか、
うん、
言語学の人とか暗号をこうやる人とかが、うん、まあ、やってもまだ解読できてないっていう結構不思議な、未だにだから解読されてないっていうものの中で、
うん、
まあ、有名なもの
です。100年無理ならもう無理な気しますよね。そうそう、
無理だろって思うよね、うん、そうそう。で、まあ、ただその法則性があるっていうことで、
うん、
まあ、ある意味そのちゃんと意味を持ったものではないかっていうところまでは分かってるじゃない、うん、
わけは分からないけど、
うん、わけは分かんないけど、うん、でただこれがここ、まあ、最近というか、うん、読めるっていうような人がちょっとネット上に現れたりとかもしてるんですよ、
う
ん、
ネット上よく現れますね、そういう人、う
ん、でまあこのねそもそも、うん、まあ、こんな何を書いてるか分かんないから、うん、未来の人が書いた、
うん、
予言書ではないかとかなんかいろんな説がもう飛び交ってるんだけど、は
い
は
い
は
い、見たこともない話だからね。
そうそう、でまあそれ一個一個がすごい面白いから本当は全部言いたいんだけど、うん、まあこう、うん、今回ちょっと時間的にいくつかだけ紹介したいと思ってて、うん、はい、でその今言ったネット上で出てきたっていうやつは、うん、まあそのね日本人で
日本人なん
ですか。そうそう、う
ん、
でまあいわゆる2ちゃんみたいなところの掲示板に出てきたの、
は
い
は
い、でそれもそもそも、
うん、
そのボイニッチを読めますって言って出てきたんじゃなくて、
うん、
俺2つの記憶があるんだよっていう、そもそも始まってるのその人の話は、
うん、
全然ボイニッチ関係ない話から入って、うん、実は2つ記憶があって、
うん、
今普通に生きている、
うん、記憶、
まあ、俺らみたいに生活している過去の記憶と、うん、それとは全く異なった昔の記憶を持っている
っていう、うん、昔っていうのは自分が生まれる前の話ですか、
うん、あ違う、ね、同時進行というか、だから小4のと記憶が2つあるみたいなこと、わかる、だから、
わかります、言ってることは
今普通に俺らがやってるような、う
ん、二重人格ってことでもないんですか。
でもないみたいな、
うん、
それがまた その本人すらもよくわかってないんだけど、うん、記憶に関ただ二つ俺はあると、はいはい、間違いなくあると、
うん、
でその話を聞いていくと、
うん、
全くやっぱ別のことをやってるんだけど、うん、一つは今の現代の、
うん、
まあ、記憶があってで、うん、こう小学校からこう普通に ね、
あ、はい、普通にね、
まあ、恋をして何とかしてみたいな話なんだけど、うんうん、もう一個の方はすごい不思議な空間でその植物に囲まれた、
うん、
いわゆるそのなジャングルじゃないけど、
うん、
緑が多いようなところに、
うん、
裸で住んでいる、まあ、原住民じゃないけど、
うん、
みたいな人と住んでいると。でその人たちが喋る言葉はまあ、日本語とか、
うん、
まあ、英語とかそういう言葉ですらないと、
うん、
ただその独自の言語学があって、うん、でその本人もそっちの記憶では話せるようになってると。
はあ、
うん、でじゃあまあそのそっちの生活のね、
うん、
方をこう進めていくとまあ言語だけじゃなくて書くものもあったと。
うんうん、
でその時に使っていたその、
うん、
言葉はこんなんだよっていうのをまあ、その掲示板に上げたのよ、うん、写真に載せて、
うん、
でそしたらその本人なんだよこれ落書きじゃねえかみたいな話になってたんだけど、
う
ん
まあ、そうですよね、
ある人があら俺これなんかで見たことあるぞこの文字っていう人が出てきたの、うん、
まさか、
うん、で、うん、なんだろうっていうのをこうやってそいつが調べてったら、うん、ボイニッチ書庫じゃんってなったの。
うわ怖っ。
そう、うん、で実際にその、まあ、自分のね、
うん、
書いた字をあげた人が、
うん、
ボイニッチ思考を え、何それって、その本人は知らなかったの。ボイニッチ思考自体は知らなくて、うんうんうん、あ、でも、そのね、ボイニッチ思考の、映像をアップしたのよ、その、うん、見つけた人が。うん、で、それを見たら、その人は、あ、これ、俺知ってる、この文字っていうことになって、だからそのもう一つの記憶の方にあった、うん、文字だったと、
うんうんうんうん、
要するに、まあ、これはまあ俺の見解もあるけど、うん、簡単に言うとパラレルワールドというか、うんうん、自分ともう一つ違う世界で生きている人が使っていた文字が何かの間違いでその記録として残してしまった、
うんうん、有名な学者さんもなんか普通にパラレルワールドがあってもおかしくないって言ってるようなぐらいですから、うんうん、そうそう、
まあパラレルワールドのね話を広げるとまあまあ難しくなっちゃうんだけど、
すごいなそれでも。
要はでも本人が自覚してなくて覚えていた文字が実はそのボイニッチ思考だったっていう、ちょっとその入りがさ面白いじゃない、うん、
面白いです
ね。ね、本人が読めるぜって言ってきたならうさんくさいけど、でそれだからその法則性もこれはこういうことを意味していて、でこの木の絵はこういうことを意味しているんだよみたいなことをこうちゃんと説明してるわけよ、
うん
うん、だからその急激にね、うん、そのまあネット内で掲示板の中でこの、うん、あ、ボイニッチ思考ってこういう意味だったんだって、でなんかその人によるとまあ要は日記じゃないけど、
うん、
そんな専門的な予言書とかそういうことじゃなくて、うん、まあ軽く書いたものも多いと、うん、ただこれにはちゃんと意味があるよっていうことを言ってるのよ、うん、このボイニッチ思考自体は、うん、すごい壮大な人類に対する、
うん、
意味が隠されているものだと、うん、でもそれは今は言えないって言うんだよ
そいつが。
そう、そいつが気になるじゃん、みんな散々詰めるのよ、
うん、
なんだよそれって、
うん、
一番大事なとこじゃねえかって言うんだけど、それはいずれわかると、
うん
うん、ただ僕の口からまあ言えないと、うん、みたいなことで結局終わっちゃうの、
うん、もうそれもそれっきりですか。
そう、それっきり。だからそいつ、そいつがそのなんか言ってたのは、
うん、
もうそこで終わっちゃったから、だからある種そのジョン・タイターじゃないけど、うん、
はいはいはいはい、未来人ね。
そう、うん、そのパラレルワールドで起こったことを記載していて、
うん、
でこっちの世界でもそれが起こるみたいな、それがもう決まっているんじゃないかみたいなことがこう言われたりとか
すごい
っていう話があったり、うん、説としてね、
うん、
で結構他にもやっぱいろいろあって、
うん、
これもまあ最近ではないんだけどちょっと前に言われてる説で言うと、科学者とか天文学者っていう、うん、まあその専門的なね、うん、人がやったんじゃないかって話があって、でその中で錬金術の本じゃないかっていう、
ボイニッチ思考が、
思考自体が、うん、っていうのは錬金術って多分まあ一般的にはあんま知られてないものだと思うんだけど、まあね、まあ、鋼の錬金術師とかで、ね、うんうん、ちょっと出たと思うんだけど、うん、本当にその金をね生成する、
うん、
そのまあ術というか、うん、方法をこう本気で昔の人がその科学でどうにかしようと、この石を金にどうにかしてできないかと、うん、そう、うん、っていうところが始まった、
うん、
ものだったんだけど、真面目な科学だったんだけど、うん、ちょっとやっぱりねどんどんそもそも難しいものなんですよ、うん、てかできないんだけど、うん、悪魔的なね崇拝みたいなのになってきて、要は人間の力ではなくて神の力とか悪魔の力を借りて金にするみたいな、うん、でそれをがなんか一時期そのできるようになったみたいな話があって、そう完成したみたいなことで、でなんか紐解いていくと人間をこう殺して作ったなんかでこう術をやるとできたよみたいなことで、こう悪魔的なことが広まっていったりとかっていう、結構いわくつき の、 そのまあ時代によってねそういうことがあって、でその時にいた錬金術師がこれを書いたんじゃないかっていうことで、うん、悪魔召喚をしてその悪魔に書かせたものではないかっていうのと、
うん、
あとはもうその悪魔を自分に憑依させて、うん、その、憑依した自分が自動書記じゃないけど、うん、自分の手を悪魔に乗り移させて
無意識で
無意識でその悪魔の文字を書いたんじゃないかっ っていうような説があったりとかっていう。
急にっすね。
そうそうそう。でもまあ結構やっぱりどうしても何も分かってないものなんだよ。
まあね、
本当に。本当に。いろんな説が飛び交ってて。
もちろんその人も違うかもしれません
もんね。そうそう。うん、ね、掲示板の人も全然。まあ他にもね、結構いっぱい説があって、まあちょっとあれだ、時間的にあれだけど、まあ面白いのが、調べればいくらでも出てくるんですよ。
レギュスに関して、ね、
でまだボイニッチ思考は、現在のね、本当にそのちゃんとしたその機関がまだ調べてるものなんだよ、諦めてないんだよ、だから今後ね、これが解読されて実はこんなことが書いてあったっていうことが、まあ分かるっていう可能性も、まあ全然残っているっていう意味で、今結構面白い古文書ではあるなっていう、古文書っていうか、思考ではあるなっていうところは、まあ、都市伝説の中でも結構
そうですよね、
面白いとされているものなんで、ちょっと、今回ね軽く紹介させて、これはもう本当でも深すぎるんで、
あるものですもんね、
自分で、はい、これね調べていただきたいですね、
バンバン出るでしょ
う、ね、はい、説がいろいろあって、
ほんまですよね、だってインドとかエジプトとかすごい歴史が深いものあるじゃないですか、1400年どころかもう何千年前からあるような、その石板とかにも書かれてる、そのね象形文字みたいなものも今そのね古文書というか、なんか考古学者たちが言葉にできるわけじゃないですか、解読、その人たちができないものって何なんでしょうね、本当ね、
本当そうなんだ、ただでもやっぱりちゃんと規則正しくできてるし、もっと言うとその1400年代とかに、技術ではこんなに正確に、要はもう何、横線とかが綺麗なわけよ、
あ、それも引くことができない、
もう要はこんな細かい文字とか細かい絵とかを描く、ね、そう、技術があったのかみたいな話もあるし、
すげえな、
やっぱそれ自体がすごい魅力的で、でこれも本当に絵とかいっぱいあるんで見ていただければなんとなく想像つくと思うんですけど、
緑っぽいやつでしたっけ、
そうだよ、なんか本当にね、なんか木の絵みたいなばっかりなんで、植物っぽい、なんか植物学者が描いたんじゃないかって話に出てたぐらいで、
それはめっちゃ面白いですね、それはね、
なんでね、まあちょっとそのこういうロマンあふれるものが好きな方はちょっと自分なり、結構ねみんな自分なりに解読してたりするんで、
答えがないものですから、 それは大丈夫ですからね、してもいいことです、
だからねその辺とかも踏まえてちょっと、今は知らなかった人はちょっと見てみたら面白いんじゃないかなっていう、はい、話です。
こんな難しい話よく20分にまとめました
ね。いやいや、だいぶ端折ってるけど、
まあまあでもですよ、
ざっくりね、でもこうやって、はい、自分で結局楽しむためのものなんで、
そうですね、入り口ですから
ね、僕らの言ってんのなんて本当橋の橋なんで、
ピエロですから、
ピエロ
です、道化師いうところのね、
はい、なんでね、深いところはもうちょっと自分で行き着いていただいた方が、全然面白いんで、
そうそう、本編はあなたの頭にありますよってことです
なんかかっこいい、これからそれ締めにする、
あ、これいいですね、本編はあなたの頭にありますよっていうね、これいいですね、かっこいいこと言いました
ね、ね、あなた次第ですよみたいなね、
本編はあなたの頭にあります
よ、決め欲しいもんね、
これいいですね、これにしましょうか、かっこいいじゃないですか、
採用しまし
ょう、これでいきましょう、
ということで、
はい、
ち
ょっと最後言ってくださいよ、今の言葉かっこよく、
はい、今回のね、ボイニッチ思考、本編はあなたの頭の中にありますよ、
ありがとうございました、
ありがとうございました。